先週の週報の予告では真剣な求めという説教題だったんですが、準備している中で急遽、変えさせていただき、そこの道路に面している教会の看板のところのタイトルをそれでも叫び続けるといたしました。変わっているのに気がつかれた方がおられたでしょうか。実は数日前、何か外がうるさいぞと思って耳をそわ立てておりましたら、小学生ぐらいの子供たちがあの看板の前でガヤガヤやって、おいおい、それでも叫び続けるんだってとか言ってですね、挙句の果てにはわーっと叫び続けていくわけです。来たか、正直私は非常に嬉しくなっておりました。そんな今日の聖書の御言葉でありますが、実はですね、先週と今週一つのつながりがあるんです。それは両方とも、叱る人と叱られる人がいますね。前回は子連れの親たちを、弟子たちが叱った。今回は、盲人のバルティマイを多くの人たちが叱った。両方とも叱るんです。でうるさいとか迷惑だ、黙れ、きっと叱ったんでしょう。で叱るというのはもうどう見ても明らかに立場を上にしてものを言うわけですね。叱る側はそしてそれではダメだつってこう叱りつけるわけです。実は今日の少しすぐ手前には、シエスは使えるということを教えておられるのですけれども、まるでそれをサンドイッチにするようにですね、みんな叱ったばっかりいるわけです。もう自分の方を上に置いて、今日の舞台といいましょうか、場所はエリコという町です。北はヨルダン、北はガリラヤ湖からですね、ヨルダン川がずっと南に流れてきて、そして、海面下400メートルと言われるこの死海、死の海ですね、死海に注ぎ込んでいくわけです。まあ有名なヨルダン川ですから、どれだけ立派な大きな川かと思いきや、実はそこの野川よりちょっと大きいぐらいのものであります。とても多摩川なんていうサイズではありません。ああこんなものか、まあ今あの取水されておるので余計水が減っているのかもしれませんが、まあ、いずれにしてもそのヨルダン川がずっとこう視界に注いでいく最後のところにある町がエリコという町なんです。これは古い古い町でありまして、そこに行きますと気がつくんです。エリコという町はいわばオアシスの町、荒涼としたこう、緑のない大地の中でですね、オアシスというのはもう本当にそこだけぽっこりと緑の塊になっているのです。でエリコの町もやはりこうコンコンと湧き出るこの泉がありまして、その周りに本当に古くから町が栄えてはこう台を変えていったりしているわけです。でこのエリコの町はですね、実はそこからですね、西の方に向かって、山をずっと上がっていった先に都エルサレムがあるんです。ですから北の方からずっと旅をしてくる人たちがヨルダン川ルートでずっと南下しエルサレムの都に行こうとするときには、いわばこのエリコという町が最後のこの休憩地であり、宿場町になるようなもので、そこから一気に山を上がって都に入ってきます。でこのエルサレムに向かう山道というのは結構こう険しくてですね、こう S 字カーブが続いていくような、ところでありまして、ちなみに良きサマリア人の例えで出てくる山賊などがですね、実際にこのエリコからエルサレムにこう向かっていく山の中で、出没したようであります。ルカによる福音書ですと大変印象深い徴税人ザーカイが救われる出来事がこのエリコの町の出来事なんです。でもマルコには載ってません。マルコによる福音書では、 町の中で起こったことは何も記されておらず、さあいよいよエルサレムに行くぞと町を出ようとする時の出来事として、今日の盲人バルティマイの救いの言葉が出てくるわけです。この盲人バルティマイのことが記されている新旧約聖書ですと、左肩上から下になるところの左のページですね、その開けておられるなら 右ページの上段から下段にかけて、主イエスはいわゆる受難予告というものをしておられます。しかもまさしくそのエルサレムを目指して主イエスが先頭に立って進んでいこうとしておられた。その様に弟子たちは驚き、他に従う者たちもみんなびっくりして驚いたというのです。つまりそこにある十字架の使命を追って、いわば死ぬ場所ですね、地です、死地に赴こうとする厳しさが弟子たちを圧倒したのではないかと思います。今日は8月の最後の主の日、8月は戦争のことを覚えます。いろんな形で私たちは戦争のことを考え、覚え、学ぼうとしますけれども、まさしく今日のこの場面、エリコを立って最後にいよいよエルサレムに登っていこうとするこの主イエスが、自ら先頭に立って後ろに弟子たちを従えて歩んでいこうとするその姿、もう戻ってくることがないんですね。二度とその道を戻ってくることのない、ただ進んでそこで十字架にかけられて死なねばならない、その一方通行の行くだけの道筋であります。そこを今や踏み出そうとしているその主のその姿に、弟子たちは、周りの者たちは驚くだけではなく、おそらく圧倒されていったんだと思います。そしてそこの中で主は自ら、まさにそのエルサレムでこれから自分は捕らえられ、侮辱され、鞭打たれ、そして殺されることになるのだ、いやその後3日後には復活するんだということを予告されております。弟子たちはその何か緊迫したこの空気、そしてそこに言われる不吉な予告、それが一体何なのか、ほとんどろくにわからなかったようであります。事実、その極めて重い受難予告を主イエスがなさったにもかかわらず、弟子たちはですね、自分たちの中で誰がナンバー2になるか、誰がナンバー3になるか、なんということをですね、言い争い、いがみ合っているような、そんなありさまでした。しかし主は実に忍耐深い。そんな弟子たちになお使えるものになるのだ、しもべとなるのだと教えられる。こうやってエリコの町を今や旅立とうとしている主イエスであった。周りには多くの人たちが集まってきていた。半端ではない数だったようであります。その主に対する人気は大きく、それは時の権力者たちも無視できない状況でありました。野次馬のように集まってきた人々は、さあいよいよ本拠地エルサレムに乗り込んでいって、これから一体何が起こるだろうか、人々は勝手にそれぞれに期待していたことでありましょう。ローマと癒着している権力者ども、あるいは神の名のもとに威張り腐っている祭司ども、いや立法の専門家だと形ばかりうるさく言っている立法学者ども、そんな者どもをみんな片っ端からやり込めて、そして最後にはローマも追い出してくれる。そんな期待も伺われます。しかし主はいちいちそれらを打ち消すようなことはなさらずに、ただ自分は多くの人の身の代金として自分の命を捧げるためにと言って前に進んでいく。それを理解する者はろくになく、極めて孤独な旅、最後の旅が今や始まろうとしている。そんな時、町を出ようとする この町というのはみんなこう前にも何度も言ってますけど、こう城壁で囲まれておりまして、町の中から出るにはその城壁の何箇所かにある門をくぐって出なくちゃいけない。でその門というのは人がいっぱい出入りするものですから、商売をする場所になったり、いろんな裁判や揉め事を解決する場所になったり、そして自分で生活することができない、仕事をして稼ぐことができない、まさに今日のバルティマイのような盲人の人たちは、そういうたくさんの人が行き来する門のところに連れて行ってもらって、そこに置き、おそらく自分の上着をそこに広げてですね、そして目の前を道行く人たちに、どうぞ憐れみよ、どうぞ憐れみよと言って手を差し伸べていたはずであります。そんな町の入り口でありました。そこに座っていつものように物乞いをしていたバルティマイ、しかし彼はすでにナザレの人イエス・キリストのことを聞いていた、あるいはもしかしたら彼はエリコの町の中でザーカイがこう導かれていくのを端の方で聞いていたかもしれない、あるいは人伝いに聞いたかもしれない。とにかくバルティマイは主のことを知っていた。今や目の前を通り過ぎていこうとすることを察知したときに、バルティマイは大声で叫び出した。ダビデの子イエスよ、私を憐れんでください。これを何度も何度も繰り返し言ったようであります。聖書というのは丁寧に実は分かるように書いてましてね、現在形って言って繰り返し繰り返し言ったっていう言い方してるんです。ですからダビデの子イエスよ、私を憐れんでください、ダビデの子イエスよ、私を憐れんでください、ダビデの子イエスよ、何度も何度もこれを叫び続けていった。ダビデの子というのは救い主メシアを指す言い方です。ユダヤ史上最も偉大なダビデ王の末裔として救い主は来るんだと約束されていて、もうこの言い方をすれば、あ、メシアのことだってわかるんです。ところがですね、ちょっと豆知識になってしまいますけども、マルコによる福音書ではダビデの子イエスってこんな言い方してるのはここきりなんです。他には出てこないんです。で、普通にはナザレの人、ナザレ人イエスってどうも言われていたみたい。ナザレのイエス、ダビデの子イエスって明らかに旧約の昔からずっと言われて待ち続けられてきた救い主だってことをもう明確に打ち出しているわけです。でもマルコはバルティマイの口からしかそれを言わせていないんです。それはここのダビデの子としての救い主としての意味を本当に正しく理解し告白する者がほとんどいない中で、おそらくバルティマイは後に教会のメンバーとして加わっていって大きな働きをしたと思うのですが、あるいは証しをしたと思うのですが、彼こそがダビデの子が一体どういう救い主なのかを告白している唯一の人としてですね、ここに実は出てきていると言えると思うのです。ほとんどは政治的な救い主メシアとしての期待が多かった中で、彼が求めたこのメシアに対する求め、それは憐れみだった。それが鍵です。バルティマイは叫び続けました。それに対して多くの人々が叱った。脇にいる一人や二人ではない、言うなれば、もしこの礼拝堂ならば皆さん全員が、悪いけど黙ってくんない、うるさいよと言ったに等しいんです。でもやめなかった。だから周りの人も 叱り続けたんです。いい加減にしてくれ、やめてくれ、黙れ、あんたわがままだよって。それでもバルティマイはやめるどころか叫び続ける。しかも同じ言葉で、ダビデの子よ、私を憐れんでくださいと。結果として主は足を止め、彼を呼び寄せる。そして見えるようにしていただいたということになり、そこであなたの信仰があなたを救ったとイエス様は言ってくださった。そうしますと、ここから信仰というものが決して諦めずに食らいついたら離さない、そういう精神力や信念であるかのように勘違いされてしまう。ここは勘違いしてはいけないところなのです。もし勘違いするなら、裏を返して言えば、すぐに諦めたり、すぐに求めることをしなくなる人間というのは、信仰が薄い、信仰が弱いということになるのか。確かにその一面はあると言えるだろう。でも信仰ってそういうものかって問題なんです。バルティマイを救った彼の信仰とは、叱られてもやめずに叫び続けたその意志の強さが信仰なのでしょうか。決してそうではありません。辞書には、信念とは、信念ですよ。信念とは固く信じて疑わない心とあります。もしそうなら信念と信仰とは違います。でも辞書には丸二というのがありまして。丸二には神仏を固く信ずること、信仰とありました。何かこんがらがってしまいます。信念という自分の意志の強さ、決意の強さ、志の強さを信仰だと思い込んでしまうと、それはここで主イエスが認められたバルティマイの信仰とは全く違うものになってしまう。己の意志の強さが信仰の強さ、裏を返して言えば意志の弱さが信仰の弱さということなら、極論救い主など不要になります。自分でそう確信して信ずればいいのですから、聖霊の助けなんぞもいらない。要は自分次第です。自分の心がしっかりしていて、そして信じ抜く強さを自分が持つしかないのだということになるではありませんか。バルティマイを救ったと言われる彼の信仰とは何ぞや、彼の意志の強さか。バルティマイは必死に叫び続けた。でもそれは彼の思いの強さによるのではない。それが憐れんでくださいという言葉になって現れている。肩肘張ってクーッと力んで叫んでいる、そうは思えない。憐れんでください、憐れみに寄りすがっている。自分の意志の強さで踏ん張って頑張るという意味で叫び続けたのではない。もう本当にすがりつくように憐れみに寄りすがっているんです。もういわばすがりついて離れようとしないんです。そのありさまは、旧約聖書でイスラエルという名前をもらった族長ヤコブを思い起こさせます。父イサクを騙し、兄弟エサウを騙し、 大きな罪の負い目を負ったヤコブが、年を重ね、どうしてもふるさと故郷に帰ろうとした時のことです。野牧の私というところを越えていくと、もうその先が故郷であり、そこにはなおもしかしたら恨みと怒りを抱えているかもしれない兄が待っている。出会ったならば復讐され、ひどい目に遭わされるかもしれない。しかし、それでも故郷に帰りたい。兄に謝り仲直りをし、母に会いたい。父ももしかして生きていないかもしれないけども会いたい。みんなとの関係を回復したいと願った。しかし、恐怖と恐れがまるで打ち返す波のように襲いかかってくる。乱れる心を抱え、野牧の私を最後に、みんなを先に送り出して最後に最後に一人渡ろうとするとき、なんと、ある人として神が現れ、夜を徹してこのヤコブと格闘したというのです。格闘する。まあ、レスリングみたいな。まあ、日本風に言えば相撲したようなものでしょうか。ところがです。おかしなことに、その神の人はヤコブに勝てないと見てですね、ヤコブのこの腿の関節をバシーンと打ってですね、そして何と言ったか、もう去らせてくれ、夜が明けてしまうからと言うではありませんか。しかしそこでヤコブは言うんです。いいえ、祝福してくださるまでは離しません、と。格闘して勝てないというのはどうやら、ヤコブが神に必死にしがみついて、すがりついて、話そうとしなかったということであります。東の方が白み始め、夜が明けていったならば、今自分が格闘している相手が神であられる、その神のお姿を、そのお顔をまともに人間が見てしまったならば、罪深い人間は立ちどころに打たれて死んでしまうことになる。だから、そうならないようにもういい加減に話しなさいと。いいえ、祝福してくださるまでは話しませんとしがみつき続けた。よりすがるという内容はこれと一緒です。ひたすらによりすがる、より頼んで、すがりついて話そうとしない。それが、バルティマへの叫び続ける姿となっている。もう他はないんです。ひたすらな一途な信頼であります。それは、自分の意志の強さで、って信じますっていうのとは違うんです。この自分の意志の強さで信じようと言ったのはペトロですよ。皆さんすぐに察しがつくでしょう。あの最後の晩餐の席で、シュエスはペトロにですね、あなたは三度私を知らないと言うだろうと裏切りの予告をされた。でもペトロは何と言ったか。いいえ、たとえご一緒に死なねばならなくなっても、あなたのことを知らないなどとは決して申しませんとペトロは答える。あれはまさにペトロが自分の意志の強さで決して裏切らないと言い張っているわけです。しかしそれはもろくも崩れ去っていってしまう。ペトロはペトロなりに自分は信じて従うんだと告白して誓約して見せているのであって。それをペトロの信仰というならば、残念ながら彼の信仰はもうもろくも儚くも弱いものでしかない。ペトロは今日ご一緒に見ているこのエリコの町の門のところでバルティマイが叫び続けた姿を間近に見ている一人だし、あなたの信仰があなたを救ったと言っているこの主の言葉を直に聞いている一人で、そして自分たちと一緒に後にくっついてこのバルティマイはこの主の仲間に入っちゃってる。でもそんな彼を通して信仰とは一体何かということを知っていくのは、自分の意志の力だとする信仰に挫折し、復活の主に出会って初めて信仰なき者がそれでも寄りすがっていくのが信仰なんだと。 知っていたのだと思います。だからペトロは自分のつまずきや挫折や裏切りをおそらくみんなの前で素直に告白し証しをして伝えられていったんだと思うんです。いわば一番弟子の一番偉そうにできるはずのペトロが一番みっともない姿を告白していく。でもそこに彼は改めて信仰を知っていったんです。現代の私たちも一人の信仰者として生きていこうとするときに時々きついことを周りの家族や同僚や親しい者から言われたりすることがあると思うのです。信仰生活を維持したいがために、いやもっと具体的に言いましょう、日曜日のこの礼拝を何としても守りたいがために、日曜日の午前中お休みをください、ノンクリスチャンのファミリーの中で自分だけ家を日曜日の朝午前中開けて家を出る、午前中家を開けるのを許してくださいと願う、周りとはいい関係がこう築き上げられていて理解のある人に恵まれていればいいんですけれど、ちょっとギクシャクした関係の中になるとすぐに嫌味を言われたりして切ない思いをきっとすることがあるでしょう。あなた信仰信仰って言うけど、他人の迷惑を顧みずに我を通すことが信仰なの？そこまで露骨に言われることはないかもしれませんが、しかし要するに信仰生活を大切にしたいがために自分の所属している共同体の共同活動に参加しなかったり離れたりする、家族団らんで何かしようとするときに抜けざるを得ない、職場で何かやろうとするときにごめんなさい今日お休みください、地域社会で村のお祭りがあります、ね、清掃活動があります、すみませんちょっとお休みを、あらゆる場面で出てくる。でそういう場面でみんな苦悩しながら、そして決して迷惑をかけるようなことがないように一生懸命配慮しながら、なんとかこううまくこういい落としどころを見つけて自分の大切にしている信仰生活を守るように、なんとか折り合いをつけようと努力してきておられるはずです。わがままかどうか、バルティマイのしていることは周りの人たちの迷惑を顧みないわがままなのか、確かにわがままに見られた、だから叱られたのです。しかし彼はただただ主イエスにのみ向いている。もしもわがままだとして叱られるなら、イエス様から叱られたい。もうただただあの方しかない。より頼んで聞いてもらうしかない。主はそれをわがままとは見なされなかった。主は執拗に叫び続けるその男を呼ばれた。散々叱りつけていた人々ですが、その人々がバルティマイに言う、安心しなさい、立ちなさい、お呼びだって。安心しなさいっていうこの言葉は、他の場所ではしっかりしなさいっていう意味で使われます。あるいは勇気を出しなさいっていう言葉で訳されたりしてきます。もう言われるまでもありません。ここまでしてイエス様を呼んで叫んでいて、それに応えてイエス様が呼んでくださっているんですから、勇気100倍。安心どころか喜びに踊り上がってしまうわけです。この上着を脱ぎ捨てて踊り上がるというバルティマイの喜びは尋常ではありません。目が見えないはずなのに、誰の助けも借りずに踊り上がって、もう喜び勇んでイエス様のもとに来たというわけです。目が見えなくたって、いや、 おそらく見えないがゆえに、驚くほど研ぎ澄まされたこの耳の感性がきっとあるんです。この群衆のざわめきの中で、呼んできなさいというその主の声を聞き取り、そこに向かってまっしぐらに踊り上がって駆け込んでいこうとしていく。この大きな喜び、やっとの思いでイエス様の前にこうひざまずくようにやってきたときに、まるでその喜びにこう水を差すようにですね、主は言われる。何をしてほしいのか、何をしてほしいのか、これだけの信頼、これだけより頼み、全幅の信頼を持って叫び続けたこの人の信仰を主が見抜いていないはずがない。しかしあえて主は問われている。そして自分の口で言わせようとしている。何をしてほしいのか。バルティマイは素直に答えます。先生、見えるようになりたいのです。見えるようになりたい。それは生理学的な意味で視力を回復するという意味をずっとずっと超えて、人として生きる意味と目的が見えるようにということではないか。彼は何のために自分は生きていけばよいのか、どこに向かって生きていけばよいのか、目が見えないだけではなく自分の生きるということにおいてもその意味や目的、ゴールが見えなかったのではないか。見えるようになった彼は、主に従うという彼なりの自分の人生の意味を見出し、そして実行した。十字架への道の同伴者となっていったんです。私たちは何が見えているのだろうか。年重ねたものは、若き日に尋ねた人生の意味や目的は、もう埃をかぶってどこかにしまわれているのだろうか。若者たちよ、懸命に自分の人生の意味や目的、生きる意味を一生懸命考えていて、やっぱり見えないでいるのだろうか。ここで我々はしっかりと聞いてみなくちゃいけない。ここでバルティマイが示している信仰は、力ない己、罪を負う己を丸ごと主に委ね、より頼むものであり、その信仰に応えて目を開かれたときに、主に従うというさらなる応答をする、それが信仰であった。バルティマイが憐れみを願い求めたことの中に、己の弱さ、己の罪深さを自覚し、もはや自分の意志による信仰ではなくて、ただただ主の憐れみによる信仰に立とうとした。それに対し、主は十字架の贖いをもって彼を救い、彼の目を開き、彼がなお生きる意味を、向かうべき先を見えるようにされた。今、もし自分には人生の意味も目的も行く先も見えないというものがあるならば、バルティマイのごとく叫び続けよ。叱られても、わがままだと言われても、 いや自分の中にもう無理だという諦めの気持ちが仮に襲ってきても、それでも叫び続けよ。ダビデの声ですよ。憐れんでください。憐れんでくださいと叫び続けなさい。